はい、皆さんこんにちは。委員長ってことでもって、最初に、やらさせてもらいますけども、まあ、皆さんも長い間ロータリーの友を読んでるろうと思いますけども、この会長のジーンズで、このラフな格好、多分スコットランドの方で写したんじゃないかとは思うんですけども、まあ、この方が1年間やるってことですんで、よろしくお願いします。まあ、原田さんも1年間ですけども、頑張ってやってください。横読みの方でもって、4ページにあのロータリーとはというのが一つあるんですけども、最初のロータリーが1905年2月23日のシカゴロータリークラブが誕生しましたということで書いてありますけども、ロータリーの誕生がそこで始まったのかなと、そんなふうに書いてあります。それで日本のロータリーはいつ始まったんだかということなんですけども、それが1920年、大正9年、10月3、20日に創設実施された東京ロータリークラブということです。あのコロナ前、原田さんが今度取ってくださって、東京ロータリークラブ、お邪魔したことはありますけど、また今このコロナも収まってはいないのかな、まあだいぶ良くなってるんで、また機会があれば、お願いしたいと思いますんで、よろしくお願いします。それと、横読みの方でもってですね、7ページの、会長の方のロータリー、中段の方にロータリーの本質は平和を築くこと、私たちの奉仕プロジェクトの多くは積極的和平和のために土壌作りってことを書いてありますが、これはもっともなことなんですけども、まあ本当にロータリーがそこに、なってくれればありがたいんじゃないかと思います。またそのちょっと段を書いて、平和を夢見るもので ではなく受動的なものでもありません。一生懸命努力し信頼を獲得し、難しいかもしれませんがオープンな対話をすることで得られるものです。平和は粘り強く勇敢に実践しなければなりません。ロータリーの重点分野で行う全ての活動が平和を可能にする希望を育む力を秘めていますということが書いてあります。まあ、皆さん参考にしてくださればありがたいと思います。また次へめくりますと、会長と奥さんが手をつないで、海岸で写ってますけども、スコットランドってとこが、どの辺かなと思う、まあ、あんまり言われてもわからないんですけど、北海道の緯度とちょい上ぐらいなんです。で、いつも曇ってるような状態のどこの、まあ、寒いのかなと、そんな風に思ってます。私も行ったことあります。イギリスは行ったことありませんけども、そんな風土のどこで座ってるんじゃないかと思います。あとこれ10ページ、11ページの方になりますけども、これ何、醸造の機械なんだろうと思いますけど、ウイスキーの機械ですね。スコットウイスキー、北海道の小樽の隣に前にテレビで出た、ウイスキーのマッサンですかね、あそこはありますけども、こういうこと出してないウイスキー飲みますんで、もし機会があったら行ってみてください。ずっとはぐってもらいまして、何ページになるのかな、これ14、15、16ページになりますの一番上の方の段に、イギリスからはなんと6人目と なる RI の会長が出てるそうです。いっぱい出てるんだな、まあ、ロータリーの歴史の中で6人も出てるってのは大したもんだなと、そんな風に、思いましたけども、まあ、その下の方の写真、スコットランドの風景、羊がいっぱい出てますけど、ニュージーランドも同じような感じのどこが、写真にも出てきますけども、まあ、行ったことないとこばっかりなので、そのうち行ってみたいなとは思うんですけども、行けるかなと、そんなふうに思ってます。横読みの中でもって、 28ページ、各日本の地区のガバナーの顔写真、奥さんと並んでるのが写真出てますけど、その中で一番28ページの、中村コーフィーガバナーっていうのが浜松ハーモニーアールロータリーありますけども、面白い 名字は普通なんですけども、コーフィーっていう名前ですんで、親御所がどうしてこんな名前をつけたのかなと。鉱石、お寺さんじゃないんだろうとは思うんですけども、まあ、面白い名前だかなと、そんなふうに思ってます。まあ、それであと、ずっとはぐってきまして、32ページ、ガバナーでこの徳島ロータリークラブ吉岡ひろみガバナーということで女性の方が乗ってますけども、徳島県のトップレベルの経営者 だそうですんで、まあ、徳島は私も仕事の関係で年に一遍は行くんですけども、あまり食事っていうのはうまいとこじゃないんでいつも思うんですけど、徳島ラーメンっていうのがあって、まあ仕事柄ラーメンだのそばだのうどんは食うんですけども、ちょっと甘くて、今年、うちのせがれが会社入ってきたんで、徳島の駅前の方のホテル泊まって、食べ行こう、食事は別の海鮮の方に行ったんですけど、せがれが徳島ラーメン食べたいってことでもって、あどうぞ、そったらもう二度と食わいらねえとそんな風に言ってました。まあ皆さん、また徳島行ったら徳島ラーメン一回だけ作ってください。そんなうまいラーメンじゃないですあとそうですね、あとはですね、今度縦組に行きましょうか。縦組の中でもってこれ最初村木敦子さん元の捕まったことある名前皆さん聞いたことあると思います。これちょっとまた後で言いますんで、それで。ですね、何ページだったかな、あと14ページ階段下段龍さん、これ面白いのがいっぱいこと、載ってましたんで、ズキッとするの、ズキッとするような言葉もあります。まあ皆さん読んでください。そういうことですね、縦の方の16ページ、この下段の方のアプリ導入で困った無駄を一気に解決ってことで、東京の立川の方でこれ参考にしてもいいんじゃないかなと、出席確認アプリとか、まあ当東町ロータリークラブもなんか参考になるのかなと。それで17ページの、上段の方の真ん中辺、真ん中辺の方なんですけど、昨年7月のスタート王子はスマートフォンの使用に慣れない会員も多く、アプリのダウンロードすら困難な状況でした。しかし半年が経過した頃には出欠確認だけでなくアプリで現金チャージを行い、電子コインでニコニコの、寄付や登録料の支払いも可能になったと、そんな風な書いてありましたんで、まあこれまたどうするか、またちょっとしばらく時間はかかるかと思います。参考ですね、できればな。それとあと、19ページの、高崎に響くウクライナ民謡の部、この前十日町にも来てたんですけども、1年365日のうち360日ぐらい演奏活動をしているウクライナの方の 記事が載ってました。まあ、私も團十郎で聴きに行ったんですけど、いい声だな、あのバンドーラの音も聞いたことないような響きのいい音色でもって聴いてましたけども、曲目があんまりしなかったんで、CD で聴いてみようかと思ったら CD は持ってきてなかったということで、また何か機会があれば、買って聴いてみたいなと。また皆さんももし、機会があったらこの、演奏会行ってみてもらってもいいんじゃないかと思います。いい声で、響いてましたんで、まあウクライナの義援活動もやってましたんだが、また機会に寄付の方もお願いできればありがたいです。じゃあ最初の方に戻りまして、縦組の村木さん、敦子さんですね。前にも皆さんは多分分かると思うんですが、6ページの方で、書いて真ん中、中段のとこもに、組織も一緒ではありませんか。組織にはミッションがあり目的があり、そこにはいろいろとずっと書いてきまして、最後のその多彩なバックグラウンドの人を集めてチームを一つにできないのはリーダーの責任ではないかと。これ、会社経営と同じことで、トップに立つ者がしっかりしてないと会社がまともに存続しないのかなと、うまくいかないのかなと、置き換えてみるとそんな感じでもって見てたんですけども、まあこれが、村木さんが書いてあるんで、またここも見ててもらえばありがたいです。それと下段の方の、捕まって無罪放免になったんですけども、もうさてはもう12年ぐらい前になります。私は郵便不正事件で逮捕され拘留されるという経験をしましたと、その後、一つは人は誰でも一晩にして支えられる存在になるということがありますけれども、そのずっと後ろの方、もう何行か後ろに、人からの支えには2種類あり、一つはプロによる支え、もう一つは友人、家族、職場の同僚などからの支えです。病気になった時、いい医者に会えるというのは非常に大事ですが、家族や友達の励ましも大事です。どんなに名医がついても、誰一人見舞いに来なければ、なかなか元気が出ないでしょう。まあ、励ましの言葉ってことは大切なのかなと。自分の信じることは大切なのかなというふうな、ことが書いてありました。それでもって、あれ、ずいぶん昔の話になったのだなと思って、村木さん何したんだったっけかなと思って、ネットでもって、ちょっと調べてしたんですけども、村木さんの、事件っていうのは、障害者郵便制度悪用事件ということで、言われると分かんないんですけども、聞かれると、まあ、こんなのあるんだと、まあ、ということで、障害者団体の、が障害者郵便割引制度を悪用して、普通は割引制度があったんですけど、通常は120円かかる郵便物が障害者割引制度を利用すると8円で送るってことができる。ああ、こんな制度があったのかなと思って見たんですけども、それをやるには厚生労働省の割引の制度を認可を受けるために厚生労働省の証明が必要だったんですね。それで当時課長職であった村木さんが部下である係長に指示を出して、村木さん経由で団体の代表者に手渡されたと。認可の団体ですね、この障害者郵便割引制度を認可しますよってことでも出したのはいいんですけども、それを、 別の障害者団体が悪用したと。それをその部下の課長、係長さんが目的以外に使っちゃったということで、その係長で終わってればいいんですけど、その上の方まで、村瀬さんまで来ちゃったと。そういうな事件で、団体さんが割引制度の制度を悪用して多額 の利益を得ていたという事件だったみたいです。それでまあこれでもって無実を訴えたんですけども、結局は、何日だったかな、ですね、454日間、無罪を勝ち取るまでかかっている事件だったそうです。まあ、それでもって村木さん冤罪ですんで、国に国家賠償請求制度がありますんで、それで裁判を起こしたので勝ったんですけども、その、お金をすぐ、賠償金をですね、国はすぐ出したらしいんですけども、それを賠償金も国民の税金ですんで、まあカチンときたんでしょうね、面白くないんで、障害者団体に寄付したんだそうです。まあそんな、事件だったんで、今では伊藤忠さんの社外取締役もやってるそうですけども、まあ、こういう、天下りもしてるみたいです。まあそんな事件がありました。まあこれいろいろ出てたんですけども、小泉首相とか飯島勲さん、ハゲチャビンの子の秘書がいたんですけど、まあ有名な方ですけども、まあいろいろ出てましたんで、まあいろいろですね、官僚と政治家の癒着みたいな、そんなのがいろいろあったみたいですけども、まあそういう事件でありました。ということで、簡単ですけども、ロータリーの方もお読ませさせてもらいました。またまた皆さん読んでください。
これをもちまして第3204回の例会を終了いたします。
これ、
はい、
どうですか、これ。